私があなた方を名をもって呼び集め、私があなた方を意味をもって呼び集めたと主はおっしゃいます。あなた方一人一人の人生に私の計画があり、私のこの導きがあると主はおっしゃいます。あなた方はその私の計画を受け取り、私の導きに従ってくるとき、あなた方一人一人の人生の中に、あなた方の思いよりもはるかに高い私の計画が現れることを覚えなさい。例外はありません。私はあなた方一人一人を愛し、私の計画を持っていると主はおっしゃいます。あなたの心を開き、その私の計画を受け取りなさいと主はおっしゃいます。
諦めてはなりません。決して諦めてはなりませんと主は言われます。このあなたが書かれているその問題に関して、この最も絶望的と思ったその向こう側に、確かにこの奇跡のこの技が起こると主は言われます。この奇跡という言葉は、この年あなた方の信仰を用いてこの始まってくるので、このあなた方は決して諦めてはならないと主は言われます。
奇跡の鍵は感謝にあり、賛美にあると主は教えます。あなた方が最悪と思えるその場所に感謝の祈りを入れなさい。賛美の声を捧げなさい。その絶望と思える場所で賛美の声を上げ、感謝に祈りを捧げているとき、あなた方は全能の神の御手が、愛とあらゆる人は神の御手が動き出すのを見ていくようになる。あなた方の願いと思いを超えて働かれる神の御手をあなた方はそこで知るだろう。あなた方は感謝を下げ、賛美の声を上げなさい。それは諦めでも投げやりでもありません。それは勝利への前進、そして希望の時、希望を解き放つ力となると主はおっしゃいます。
私は信じる、あなたの奇跡を誰にでも起こる、信じるなら、どんな困難も彼
力である。祈りは気休めでもなければ自己暗示でもありません。祈りは生きた神との交わりであり、祈りは生きた神の力をあなたが知る、あなたが受ける最も簡単な、そして確かな道であると称されます。祈ることをあなたは熱心になしていきなさい。これは恵みです。これは祝福であり、あなたが神を知る最も近道であると称されます。あなたの心を素直に、大胆に、ためらわずに主の前に取り出しなさい。祈りを通してあなたは神と交わり、神からの愛と恵み満ちた答えを見出すだろうと主は仰せられます。
この御からの教会に、この私の満ちている投資を入れます。この御からの教会に私の命が満ち溢れている投資を入れます。この間々はここに来て、この命の水を心よくまで飲みなさい。ここに来てあなたの心を注ぎ出して、この祈りなさい投資を入れます。私はこの御からの教会に満ち満ちて働いており、この大いなる技を成している投資を入れます。
あなたの計画と私の計画とは異なります。あなたの計画を私の手の中に委ね、私の計画を受け入れるとき、あなたを失うのではなく、もっと豊かな神の計画を見出していくと主を教えます。捧げることを、委ねることを恐れてはいけません。あなたが神の手の中に委ね、神の手に捧げるとき、あなたは永遠という価値の中で神の用意されたものを受けることができます。恐れずに捧げなさい。ためらわずに委ねなさい。その時あなたは完全な方の、愛である方の守りと恵みを受け、あなたの思いよりもはるかに高い計画の中に生きるようになると主は仰せます。
私を共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と出に行こう。喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられ、強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた屈指に君はさ、他の誰が私を分かってくれなくてもいい。あなたはすべてを知って愛されるから、あなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に縛られて
賛美の田中にいてくださって、私の前よりもはるかに高くて広くて深いあなたの愛の中で、今日も私たちを育んでくださっていることをありがとうございます。御臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。また証を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人を心からありがとうございます。今この朝の礼拝に集いないでいる一人一人を心からありがとうございます。愛する天のお父様、あなたはすでに牧会しておられる神の島の浅い教会の40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から私たちは御言葉に聞こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人豊かに語ってくださり、触れてくださり、御言葉を通してあなたの愛と恵みを、命と力を豊かに注いでください。どうぞ信仰をあなたは育んでください。信仰を通して与える勝利を共に見ることができるように導いてください。語る者の熊もひれ伏ります。主を語ってください。上からの知恵と識とではとても持って豊かに注意ください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ありがとうございます。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目の年に心から感謝しながらのことを聞いていきたいと思います。イエス様の名前をたたえます。皆さんおはようございます。先週は先ほどもお話しましたけど、シルバーウィークがありまして、火曜日の日に、月曜日がシルバーウィークだったんですけども、古谷さんが入ってくださったので、急に箔がついたわけですね。本当に感謝したいと思います。古谷さんのご主人もですね、それから先週、検事式をしました愛知のアントレさんでしたっけね、私も見に来てくださっていましてですね、本当に国際芸術祭になったわけですね。だから本当に神様のなんかそういう恵みを感じて嬉しく思いました。その後私はですね、水曜日に火曜日の夜から熊本に行きまして、朝から熊本、鹿児島で新幹線に鹿児島で行って、新幹線で八津町に帰って、生徒の正解をしたわけですけれども、鹿児島に新しい方々がお見えになっておられてですね、そして伸幸君も大学院に入ってから大学内ではすごく楽しいというか、勉強が本当に素晴らしいことをやっているので、すごく充実して忙しいので、正解になかなか来れなかったんですけれども、再出したこともあって正解に来られまして、で、今度その次の、また次の大学院のことを、一緒に乗ったんですけれども、すごい充実している日々を過ごしているんですけど、たくさん集まってきましてですね、すごくお昼にしたのは、鹿児島でお昼に成功したのは10年ぶりぐらいかなだったんですけど、たくさん人が集まってですね、良かったなと思っております。で、その後八津に行ったんですが、八津に行った時に熊本の方がですね、何人か来てたんですけど、若い女の子たちが来てたんですね。で、天草で8月にキャンプをした時に来ていた子たちが来ておりまして、で、面白いなと思ったのはね、若い女の子たちのいないの課題は何かというとですね、好きな芸能人が救われるようにって言われて、それで救われて結婚できて牧師になるようにっていう。最初はですね、なんかまあちょっと見派的だなと思ったんですけどね、まあ救われるようにってことは、まあこれに関しては見頃感じたのと、大真面目に牧師になるようにってなってるみたいなので、私全然その人知らないんですけど、ちょっと真剣に思ったんですね。そしたらね、ある手応えを感じたんで言ったんですね、救いに関してはね、神様が祈ることを喜ばれると思うから、毎日本気で祈ってごらん。本当に十字架の明確な救いを受けたら、本当に明確にボアゲンしたら牧師になる可能性だってあるからっていう話をしたらですね、それは先月の正解の時ね、 来たんです。説教真剣に聞いてたから、そのいきなりそれから言ってきたから恥ずかしそうにですね、なんか最初は真剣な祈りしてあげたんです。でそうやって言ってあげたらですね、その日から毎日装填するようになったんですって。お母さんと一緒に、二人お嬢さんいるんですけど、違う人なんですけど、毎日装填を休まずにするようになって、今回生還した時には表情が全然違うんです。誰の目にも明らかに違うんですね、良くなってる。説教の時も友達まで連れてきて迷惑聞いてるんですね。と思いました。でそのやっぱ祈るっていうことはすごい神様との生きた交わりになっているんだ。で私たちは人間的にはね、なんかなったもんでしたけど、でも死の時間芸能人でやりますからね、大真面目にやりますから、本当にやりますから、だからでその芸能人出身の牧師が出た方が芸能人の方の牧会ができるでしょ。日本の教会はその芸能人がドワーッとなるから、行ける教会がないっていうので、救われてもつながらないっていうか、教会行けないっていう現実があるんですよね。韓国は芸能人いっぱい来ちゃいますからね。で日本の芸能界もへんてこな宗教とか占いにやられてる人山ほどいますからね。本物のクリスチャンが出たらいいと思うので、主の字が昔から芸能人の伝統に重みがあるので、だからこう本当にこうやってこんな素直に単純になるとね、なんか神様の方は聞いてるなってことをすごく感じたんですね。で最初は笑っちゃったんですけれども、本当に忠実になってて、その子たちが全然変わってきてて、御言葉がぐんぐん入っていくので、神様は決してバカにしてないよって、本当に救いっていうのはどんな人であっても救いっていうのは神様が願ってるんだなってことをすごく強く感じました。でと皆さんですね、いろんな方のために導かれたら本当に祈ってあげてほしいというふうに思います。主はどの人も救われることを願っておりますし、そのことを祈ることは主に喜ばれることですね。でそれをね、ぜひ覚えてください。はい、そして昨日ですね、私は東京の高校で、今年もですね、これ7年目、2003年から行き始めました。7年目ですけれども、7回目ですけれども、2003年から行ってますので、3、4、5、6、7、8、9、7回目ですけれども、石田氏個人の、というか、ボランティア講演会ということで、個人の話をしてきました。で去年、50分か55分ぐらい話をしたんですが、その時に、報道息子の話までいけなかったんですね、個人の話をしたら。すごく良かったんですけど、今年その山川牧師がその先生をしておりまして、ホート息子の話まで聞けることを楽しみにしてますと言われたから、今年は絶対話そうと思ってそこに向かって話をしたんですけど、ただ今年はですね、インフルエンザでですね、いつも文化祭なんですよ。その時文化祭の開会式があるんですね。で校庭にみんな集まるんですね。中学校もあって、中学校から高校まで、でそれ終わった後に高校3年生だけ体育館の方に行って、でそこで講演会をするんですが、今年はインフルエンザの結果みんな集まれない。実は高校3年生がみんな集まることにもなんかやめた方がいいっていう意見もあって、どうなるかって言ったけど、九州から来てくれるってことでやることになったそうです。これで高校3年生だけは最初から体育館で、他の子たちは全員クラスだそうです。その文化祭の教育をするクラスに行って、先生とか校長先生とか、また文化祭の実行委員長とか、全部マイクで放送で開会式があって、それで終わると同時に、そのもうすでに体育館にいるから、そのまますぐに講演会になったんです。だからいつもすごく時間が遅れるんですけど、今回はもう9時5分からスタートで10時までほとんど講演をしまして、10時5分までかかったんです。1時間みっちりやったんですけど、今年は寝る子はいませんでした。だから長崎教会の礼拝も素晴らしいっていうのがあるんですけど寝る子は今年はいなくて、そしてすごくね、反応があったんですね。で毎年あるんですけど、今年もありまして、なんかすごく感動いたしました。で若い子たちもやっぱり乾いてるんだなっていうことを強く感じましたね。毎年シナの話をしてですね、いつも言うように、その誰か一人自分のことをいつも心にかけていてくれたら、誰か一人自分のことをいつも心に思ってくれていたら、人は生きていくことができるって話をするとですね、いつも高校生たちが食えるように聞いて泣くんですね。ちょうど2003年にシナが来たので、2003年に私初めてその話をしたんです。私シナに会う前にね、シナに会ったら言いたいんだよって、君は特別だからって言いたいんだって言って、その話をしたら、当時女子校だったんですよ、まだ共学じゃなくて、泣き始めたんですね、みんなね。でびっくりしたんですね。それから前に話をして、今年もね、先輩たちにも言ったんですけれどもって言ったら、何人も女の子が泣いてましたし、男の子たちもですね、真剣に聞いてるんですね。その後、終わった後に展示室があって、そこで質問に来る子がいっぱいいたんですけど、男の子がバーッと来てですね、質問いっぱいしてですね、初めて言われました、男の子にですね、私、木原さんみたいな、かっこ こいいですとか言って、いやかっこいいって問題ないけど、いやそういう方はかっこいいです、かっこいいですよって、あのそういう今のことされてて、ああいう言い方されたの初めてですね。なんかすごくでも嬉しかったです。そういう方をかっこいいと思ってくれることが嬉しかったです。私がかっこいいって言ったんでね、そういう方はかっこいいって言ってくれたんですね。そういう方を代表して、そういう働きはかっこいいって、そういう働きをかっこいいと思ってくれることがすごく嬉しかったですね。で最後にですね、一回戻ったのにまたやってきてですね、握手させてくださいとか言ってですね、なんか握手して、でもなんかすごく嬉しかったですね、そのいっぱい質問してくれて。で、あの男の子たちも女の子たちも、すごくね、その声の働きに心を向けてる。どういうふうに助けてあげたの、どういうふうにできるんですかって具体的なことをかなり聞いてきたので、まあ、いろんな話をしたんですけれども、あの大学に行く子もいれば就職する子もいるんですけれども、まあ、そのみんなそれ全然違う進路なんだけど、だけどなんかお話を聞いてきてね、そしてあのみんなそれぞれにあの自分は将来じゃ行きたいって話になって、なんかかなりあの突っ込んだ話ができてよかったと思っています。で面白いのはですね、その学校に私は前に行ってるんで、必ず見るのがね、表に出てるんですよね、あの進学したところとかね、進学したところとか。だからね、今年はかなり良くなってるんですね、今までに比べてね。それほどあの、まあ、レベルの高い学校ではなかったんですけれども、良くなってきてる。でやっぱあの面白いなと思うのは、あのこういう講演会をすることになって高校3年生がビジョンを持つんですね。で必ずし受験のこともやるんですね。この受験の大事な時期に、ね、大切な1時間を割いてくれてありがとうってね、って話をするんですけども、あの言ってましたもん、みんなビジョンを持つって。で以前鹿児島のある進学校で進むの方の進学校ね、進学校でお話をした時に、やっぱりその年は医学部にいつもよりもたくさん合格したんですって。それはやっぱりその講演会の時にビジョンを持った方がたくさんいた、自分もそういう助けをしたいと働きをしたいって。で幻を持つとやはりその勉強もできるし、生きていくなんかこう力が入るんですね。でクリスチャンも同じですね、本当に神様の幻を持っていると、私たちは少々こんなの来ても、きついことがあっても、でもちろん人間だからこう弱くなることはあるけど、幻があるとき、その幻に向かって、再び神様の力をいただいて立ち上がれるというのが、ね、進んでいけるんですね。だから皆さんね、幻を見失わないように、ね。で、幻がない方は神にもらってください。教会としての幻があります。リバイバルとおっしゃいますよね。同時に、一人一人その中で具体的な幻があります。わかることだけではありませんので。モーセが召されたのは80歳ですから、あの若い子だけではありませんの であの主の実家は幼い人から年配に至るまでいろんな方が持ち上げていますので、本当に持ち上げていますので、あのですからですね、シオンさんがカンボジアに行ったのは60になってからでありますの で今もまだ隠居しておりません。心の人が再びと思っていることがよくわかります、ね、だからあのなんか、ねその若い人はもちろんですし、そうでなくてもこうね、幻は神様に与えられますのでね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。さあ、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの福音書の9章をお開きいたしました。特に今日中心にお話をしたいのは3節のところの、この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためですと、主語のところに書いてありますけれども、ここのところを中心にお話をしたいと思っています。1節から見ていきますね。またイエスは道の途中で、イエス様が歩いておられたその道の途中で生まれつきの盲人を見られたと。生まれつきの盲人がいたわけですね。で当時は社会福祉というのはありませんので、この生まれつきの盲人はおそらく物乞いをしていたんだと思います。それ以外に当時は生きる必要がなかったわけですね。でその物乞いをしている盲人を目に留められたんでしょう。そしたら弟子たちがいるわけですね。一緒にその弟子たちは取り巻いていましたので、弟子たちは言ったと、ね、彼についてその生まれつきの盲人についてイエス様に質問したわけです。先生、まあ、イエス様ってことですね。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかって聞いたんです。ひどいこと言うなと思うかもしれませんが、当時の社会ではですか、間違ってるんですけど、当時の社会では盲目に生まれついた、ハンディを持ってるということは神様から裁かれた、あるいは呪われたっていうようなイメージを持ってたんですね。これ間違ってるんですよ、間違ってるんですよ。そういう認識があったわけですね。だからこの人はこういう状況で盲目なのは誰が罪を犯したからですかっていう質問が生まれたわけです、ね、今の私たちから見れば明らかにおかしいですけれども、まあ、当時の社会ではそういう質問が出てくるわけですね。これはあの弟子たちが悪いっていうんじゃなくて、まあ、一般的なみんなの考え方だったんですね。そして聞いたわけですね。両親なんですか、この人なんですかって言われたわけですね。で私たちはこれを見ながらね、あひどいこと言うなって思うかもしれませんが、実はね今でも私たちは似たようなことをやっているのであります。 誰かが、この場合は生まれつきの盲人だから自分でどうすることもできないことです。だから自分でどうすることもできない事柄や、あるいはもしかしたら何か失敗をしてしまったとか罪を犯してしまった結果、罪を犯した場合は必ず悔い改めなきゃいけませんが、ある状況になったとします。すると私たちはどうしてもですね、その人に対してよくですね、あなたがこうなったのはあなたがあの時こうしたからでしょとか、あるいは悪いからでしょとか、あるいは誰かが、ね、この場合は親ですけども、親でもいいし、あの人がこうしたからこうなったんでしょとかっていうふうに自分でも考えてるし、人もそう思ってることが結構しわしわありませんか。例えば 夫婦の中でも、まあ、彼氏が夫婦にしますけどね、親子でも、ここは親子です、あの親子のこと言ってますけど、夫婦でもね、あ、こうなったのは、ね、あ、こうなったのは私があそこであしたからこうなった、なんで自分を責めるか、そうでなかったら、ね、夫が妻でもどっちでもいいですよ、相手がああいうことを言ったから私はこうなった、ああしたからこうなったっていうふうに思ってたり言ってたりすることが結構頻繁にありませんか。ね、そうですね。つまり問題があるときにその問題の原因を自分か誰かのせいにするっていうことはしばしばあるんです。そしてそれを責めるわけです。自分を責めたり誰かを責めたり、ね、でこのさっき言いました熊本の母女の子もちょうどここの話をしたんですね。導かれて、おじさんはね、まだ17歳と19歳なんですけど、17歳が何人かと19歳もいたんですけど、その子たちがですね、食い寄りに聞いてですね、うなずくんですよね。ええと思いましたね。だからね、自分が悪いって言っても、自分を責めていたり、親を責めていたり、友達を責めていたりすることって、我が子でも、年を取ってもあるんですね。でもそれで解決するでしょうか。例えばこの時にね、あの 100% 間違いですけどね、そうだ、この人が悪いからその結果盲目になったって、何の解決もないでしょう。親が罪を犯したらこうなったって、何のかの解決になりますかね。何にもならないんですよ。でも人はそれをしたがるんです。ダビデ君が、もう間もなく東京に行ってしまいますけれども、なんか追い出すみたいで申し訳ないんですが、でもということは決まってるのでね、少しでも早く送り出してあげた方がやっぱりいいと本当に思っていますので、皆さんねサポートしてあげていただきたいと思いますけど、でもダビデ君がですね、長崎大学病院で2年半前を迎えた時にですね、みんな聞こえないと思う。で実際声の入ることがはっきりしたときに、先生がこの、最初から耳が聞こえないときに先生が言われたのはね、来られたんですね、この前聞いたんですけども、ご両親かね、ご主人かあなたのご両親とか、あるいはおじいちゃんおばあちゃんに耳が聞こえない人とか、そういうなんかそういうことの方、そういう人いますかって言われたんです。つまり遺伝の問題ですね。これいや一緒でしょ、親が悪い人いますかってことでしょ。でいやいませんけどって、そしたら妊娠してるときに何かあなたが何か良くないことをしたら聞いたかなんかかなとか言われた。つまり親か先祖に何かそういう問題があったのか、あなたが何かあったからそういうことになったのかっていうことを言ったわけですね。でこれは別に悪い先生じゃないんですよ。とってもいい先生なんだけど、そういうふうにすぐ聞くでしょ。一緒なんですよ。でもし仮に誰かいたとしたら、ああじゃあ遺伝ですねって言われたって、何の解決になるんですか。例えば、恵子さんがその、例えばですよ、妊娠中ですよ、なんかこう、何でしょうかね、火事かなんかにあってですね、キャーッと言ってこう、つまり逃げたとかね、風雲会って言ったらリアルになるからやめなんで、ね、きっと一台にどう、いや、3台、4台、5台、10度ぐらいやってるかもしれないから、いい加減でやめなんですけど、で、火事かなんかでね、なかったからね、ないことにしないとよろしいから、火事かなんかでギャーッと言ってですね、慌ててパーッと走ってね、転んだとかね、そういうことがあったとしたら、ね、あったとしたらですよ、あれだと思ったとしますよね。それで解決になるんですか。ならないでしょ。それとも一つは、これは間違ってるんです。最初から実は最初から間違ってるんです。でイエス様が言われたのはね、何かって人は言ってない、で違うよって、まあ、次の答えですよね。イエスは答えられた、この人が罪を犯したのでもなく、この人に問題があったんじゃない、この人に責任はない、この人には何の責任も問題もないんだって。そして両親でもありません、両親が悪かったんでもない、両親が何かをやったからこうなったんでもない、誰かが悪いんじゃないんだって、こういうこの場合は盲人、この盲目に生まれついたのは神の栄光が現れるためだ、こういう困難がマイナスが許されたのは、そのことを通してこの人が神様に出会い、神がどんなにこの人を愛してるか、神様がどんなに素晴らしいかをこの人が知るためだ。この人だけじゃない、周りの人たちもそのことを通して 神様は素晴らしいってことを知るためなんだよって言ったの。神の栄光を表すためだと、具体的な意味です。そう言ってこの人はこの後見えるようになるわけですよ。本人も喜ぶし、周りの人たちもびっくりするわけですね。イエス様は誰かを責めずに解決と勝利を与えたんです。だからこれがイエス・キリストなんです。でそのイエス・キリストが教会には満ちているって書いてあるんです。で今日もこの教会に満ちている、アメン今はずなんですって言うわけなんですよ。満ちていますよね。はずじゃなくて本当に満ちていますよね。賛美の戦いにおられるし、ここにおられる。ちょっと暑くて汗をかきますけれども、今日は暑めのイエス様がおられるね。イエス様も一緒に汗をかいてくださってるかもしれない、ね、いらっしゃるんですよ、ね、中央に帰ってきてすごく祝福されたんでしょう、ね、ニコニコ笑ってくれています嬉しいですねいつもバイトで爆睡してるんですね。 でもね今日はあのバイトがなかったんでしょうね、きっとね。中央から帰ってきてたくさん恵みを受けたんでしょう。なんかニコニコ笑いながら聞き入ってくれてますねでしょ、離れていたのに教会に乗った時に神に触れられて、今はあまりにもバイトと勉強で忙しすぎてね、普通普段の時は3秒終わったらこう気がついたら爆睡してるって、これ嫌味ってんじゃなくてね、奇跡だってこと言いたいんですよ。そんなにあんなに働けるなんてありえないですよね。だから主が栄光を表されたんですよ。そうでしょ、だって絶対治らない病気でね、思ったでしょうね。何の罰だろうって日本人そう思うじゃない、まあ、彼は中国だから分からないけど日本人ですぐそうなんですよね。何の罰が当たったんだろうって考えません。だから占いなんかで言うと大抵それをやるとみんな引っかかるわけですよ。それであなたの先祖に何かがあるからそれを供養しなきゃいけない、300万と言ったら出しちゃうわけですよ。なんでそんな今言うとバカみたいなのにみんな引っかかるかっていうと、そういう発想があるから、根本的に罰が当たったとか何かがあったって、これは悪霊がもたらしてる発想です。イエスさん全く違うことを言った。あなたが悪いんじゃない、俺が悪いんじゃない、誰かが悪いんじゃない。それが許されたのは、そんな問題が起こったのは、その病が、この問題が、こんな困難が許されたのは、それを通して神様があなたに奇跡を与え、どんなにあなたを愛しているかをはっきり表すためだよって、他の人たちがそれを見て本当に神様は生きてるんだって、神様は素晴らしいって他の人が知るためだよっていうことなんですよ、ね、今日は帰ってきた場合なんですけどね、説教中に爆睡したとします今日起きてるから、普通なら私は傷つくんです。あ、そんなつまらないのか。今爆睡するの見たことに私は感動してるんですね。なんでかというと、あの本当に彼は大学の勉強とアルバイトに明け暮れてる。普段はね、今日はあの中国から帰ってきたばかりで、だからこんな生き生きしてるんですね。彼は本来こういう姿なんですよ。でもあのね、学費が払わなきゃいけないからアルバイトして疲れ切ってるんですよね。でもそれを見るたびに感動するわけですよね。バイトなんかできなかったんだから、本当に人並みに歩くことさえできなかったんだから、ね、ところが今もうちょっと人々は驚くほどバイトしたわけですね。店長が仕事を任せるぐらいバイトしたわけですよね。あるんですかね、栄光が現れたわけでしょ、栄光が現れたわけでしょ。それを通してお母さんが中国でクリスチャンになったぐらいなんだから、一番心配したのはお母さんでしょうから、中国でイエス様も死んだわけですよ、ね、一番心配してたから、その子が本当に変わったことを知った時にさあ信じますよ、中国でイエス様も死んだわけでしょ。神の栄光が現れたわけですよ。まさに栄光でしょう。皆さんの人生にも自分にもあなたの家族友人にも、ね、問題ですることがある。で、ま、これは本当に問題ね。でもう一つの場合は明らかに罪を犯して失敗した場合もある。その場合罪は悔い与えましょうですか。罪はやけに神はされませんから。だけど心から本当に悔い改めたらいつまでも供養してはいけません。そのことも全部益になるから、それを自分に関しても家族や友人に関しても信じるんです。そうでないとね、サタンは言ってきますからね、繰り返し繰り返し、あの時あなたはこうしたからこうなのよとか、例えば子供が何か起こると、ああ私があの時、明日からこの子はこうなんだなって、特にお母さんそうやって思う人が多いんですよね。本当に多いんですよね、世界中どこ行っても。でもちろん失敗することがあります。私も8人だから分かります、ああって思ってね。でもそれに関しては心から悔い改めれば、そのことさえその子にとっても神は祝福に変えることができるって 信じるんです。だって十字架があるんだから、復活があるんだから信じるんですね。イエス様来たら言われますよ、もうそのことは許してるって、そのことは全部的に変わるだろうって。それこれ一緒なんですよ。原因を追求して誰かを責めたり誰かのせいにするっていうのは自分も含めて、私たちはそこから解放されたいんです。そして今日ね、ああイエス様がいるから大丈夫なんだって、イエス様がいるからそのことを逆に祝福にしてくれるんだってですね。ダビデ君の時ですね、そうダビデ君の話をしたらやちこち飛びました、戻りましょうダビデ君の時ですね、恵子さん聞いたよ先生にね、治りますかって、ね、だから先生は困ったような顔して治らないと言えないからですよね、治ったら奇跡ですねって言われたって、これはあの案に治りませんということを言うために、治らないとはやっぱり言えないから、治ったら奇跡ですね、つまり治らないよっていうことのために言ったわけですね。だから恵子さんはその奇跡ですねって言葉を聞いた瞬間喜びにあふれたわけですね。奇跡、きっと神が奇跡をしてくれる、これがクリスチャンのいいとこです ね。だってうちの教会の人たち、私もそれを聞いた瞬間奇跡って聞いてみんな喜んだわけですね。普通奇跡ですねって言われたら治らないってことでみんながっくりするのに、クリスチャンっていいですね、奇跡ですねって聞いた瞬間みんなやったーと思ったわけですねやっぱ教会ってのは素晴らしいですよ ね。そういう人たちが溢れてるから、だから奇跡が起こるわけですよね。そうですね。そして彼女は自分を責めることもね、あのお腹にいた時走ったか来たんやか、腰さんって来たんですって言われる。でもそうだ、神様はきっと良くしてくれる。で赤ちゃんを抱っこした時に暗闇の底の地層に乗ったけれども、その下に十字架が見えたってニカルも言いましたけど、あれ本当に見えたんだと思います。そこから突然変わったんですよね、大丈夫だって。そして祈る力を受けて逆転が始まったわけでしょ。そして今聞こえますよね、私と同じぐらい40代50代ぐらいの聴力があるって言われてますね。私は50ですからお友達ですされてるけどねで間もなく完治します。ほぼ治ってるけど今 80% ぐらいしかね、間もなく完治します。でこれはね、もっと夫婦で祈らせるために哀れみを感じますよね。今治っちゃうと安心して夫婦で祈らなくなるから、もうちょっと残しておくと何かあった時にもうこのことはすぐ一致して祈るでしょうから神の哀れみを感じますけども、そうですね、あまりかというとですね、親は悪いんでもない、本人でもないんだって、神の栄光が現れたんです。実際現れてます。光くんが一番最後にラジオに出てもらったんですね。ある方からハガキが来て、光くんが東京行く前にもっぺんラジオで聞きたいというから、ご夫婦出てもらったの先週ですね、基本的に先週ね。で光くんに一番ラジオでいろいろやってきましたけど、一番心に残っていることがあったら、ラジオでダビデの話をしたことです。生まれた時から話をして、本当に一緒にラジオの聞いてる皆さんと一緒になるのを見てこれたことだった。で恵子さんに長崎に来て、恵子さんはゴスペルの方もやってたけど、私たちの方はあんまりやってなかったんで、長崎に来てこの6年間で一番何が心に残ってますかって言ったら、すぐ言いましたね、ダビデ君の出産の時とその入院を超えないことだった。どっちもそうなんだ。一番辛かったのはそれだった。聞いたら、自分のことを終えた、自分のことで辛いってのはあれだったけど、その子供のことが一番辛かったって言うんですね。子供のことが辛かったんでしょうね。二人にとってでもそれが逆に二人にとって一番大きな神の愛の体験だったんです。で光くんはそのメッセージをする時、すごく精霊が働く。いや、他の時も働くんですよだけどそのメッセージをする時に、秋元牧師がベニ君のね、癒しの話をした時に、何回も聞いてる話に感動するし、世界中どこ行っても話をするとみんな立ち上がるんですよ。拍手になるんですよね。同じものを感じます。だったら最も問題だったんでしょう、最も困難だったんでしょう。でもそこが神の栄光に現れる場所になったんです。まずはね、8月に戦略で、先月愛さましの日、平野さんが教会来て間もない頃コンサートがあって、ちょうど光くんが証しをされただけで、そしたら平野さんはですね、目の前でそのダビデ君が身が良くなって始まっていた時に、本当に神様に癒されるって死んだ時に、自分も必ず自分の愛する子が癒されるってことを信じたわけでしょう。つまり神の栄光になったわけです。他の人への希望となったわけです。で皆さんね、問題が起こったら、自分に関しても家族や友人に関してもね、罰が当たったとかね、誰が悪いんだとかね、あなたが愛したからとか、あなたはこうだったからって言っちゃうんですね、人っていうのは。 これは人間の罪性とサタンがいることです、ね、言っちゃうの。パッと気づいてください。今日気づきましょう。あ、騙されてたなって、あ、私罪人だったの、すいません神様、違うって。これは神様が栄光を出してくださるためだ。このことを通して神様がどんなに素晴らしい方かを私が知り、他の人が知るためだったんだ。騙されていたことから解放されましょう。そして逆にそのマイナスやその失敗とかいうことも全部駅に変えて、そこで神の栄光を出してくださる、その神様の愛を信じましょう。十字架の力を今日期待しましょう。ですね、そしてね、それを私たちは見ていけるのです。この盲人の方はこの後見えるようになる。たくさんの人に希望を与えることになるんですね。それをね、どうぞね、覚えててほしいというふうに思います。あなたにも私にも、こういうことがあると思います。どうぞ皆さんね、神の栄光が出るためだということをね、覚えて、共にその栄光を見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、生きておられる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちの人生にはいろんなことが許されて、そして時としてはすごくマイナスことが起こると、自分を責めてみたり、伴侶を責めてみたり、教師を責めてみたり、人を責めてみたり、いろんなことが起こります。でも、そうしたからといって何の解決にも本当はならないんです。神様、あなたは全く違う方をして、誰が悪い、彼が悪いではなくて、あなたはそのことを通して、あなたの愛と真実を、あなたの力と恵みを表してください。神の栄光を表してくださることをありがとうございます。私にとって最悪と思えること、最も悲しいこと、最も辛いことを通して、逆にあなたがどんなに私たちを愛しておられるか、あなたがどんなに素晴らしい方かを共にはっきりと体験できるように、共に豊かに知ることができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。そして本当に教会にそのイエス様が溢れておられますから、その恵みが教会を通して豊かに流れていくように力強みで思って導いてください。短くお祈りをしたいと思います。あなたの心と願いを今神様前に差し出しましょう。もし体で痛んでるところがあったらそこに手を置いて、自分はいいんだけど家族や友人で問題がある方がいたら、その方のことを思い浮かべながら今素直に大胆に神様に求めましょう。主はあなたの願いと求めに聞いてくださいます。奇跡を行うこともできになるからです。この方に今あなたの願いと求めを差し出してみてください。愛する天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。今一人一人が祈っている願いと求めを、手を置いているその場所に触れ、思い浮かべているその方に触れ、具体的にあなたが働いて癒しを行い、奇跡を行い、解放を行い、神の技を表してください。イエス・キリストの御名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストによって命ずる。治れ治れ。イエス・キリストによって命ずる。神経に、脳に塩を触れてください。神経に、脳に触れてください。完全に癒してください。イエス・キリストによって命ずる。癒されよ。関節の痛み、膝の痛み、イエス様って命ずる。治れ。喉にある痛み、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。喉頭がん、それから、この全身にあるいろんながんに関してイエス様って命じます。その方をがんから解放してください。その人の体でのがんを、それから腫瘍、ポリープ、イエス切って命ずる。その方の力で消え、がん細胞よ、すべて消えてなくなれ。教会に来たくても来れないでいる病の中にいる兄弟姉妹に今あなたが触れてください。その方を完全に癒してください。全身の血を吸い、精を吸いで、その方を完全に癒してください。癒されよ。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、精神の病、不眠症、恐れ、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。癒されよ。恐れの霊、不眠の霊、その手目で、その人の思想、感情、心ともに命から出ていけ。不信感させているものに背負って勝手に立ち上がる。どうぞ一人一人入れてください。経済のことですごく思い煩っている方がいますが、思い出しなさい。私はあなたに 奇跡を体験させたではありませんか。でも今度はと思っている人がいますが、罪を悔い改め、感謝を下げ、もう一度素直に私に求めなさい。私はあなたのうちに言葉を与え、信仰を与えよう。私は栄光の富をもって必要を満たす神です。あなたが悔い改め感謝をして私に祈るとき、私はこの境内に関して、私があなたを支えて、私があなたを助ける神であることを明確に表していくと主を教えます。家族関係に働いてください。親子関係に働いてください。上司との関係に働いてください。あなたの豊かな御座を表してください。イエス様によって、イエス様によって、イエス様よ、イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。